You could open your Bibles, please, to 1 Samuel.
旧約聖書の第1サムエル記をお開きください。
It's on.
First Samuel, we're in chapter 13 this morning.
第1サムエル記の、第1サムエル記の13章になります。
And 13 verse 1.
13章の1節です。サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。
Okay, so here we are. Saul is Israel's first king.
サウルはイスラエルの最初の王でした。
And you remember the people, they wanted a king to lead them out into battle against their enemies.
彼らはですね、イスラエルの民は自分たちをこの戦いで導いてくれる人を求めています。
And God had responded to their request and he'd given them Saul.
神は、民の、リクエストに答えられて、そしてサウルを彼らの王として与えられました。
Saul was a big, it said he's a big, tall, handsome guy.
サウルは、背も高く、そしてとても美しい人でした。
He was, you know, the Charlton Heston.
Charlton Heston,
kind of the leader guy. But one of the first things he did was he led them in a spectacular victory against the Ammonites. And it was just a complete victory. They wiped out the Ammonite army.
これ完全なる勝利でもう完全にアモン人を滅ぼしました。
Let's read verses 2 through 5 here.
2節から5節をお願いします。サウルはイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地におり、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。ペリシテ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人を聞けと言わせた。イスラエル人は皆、サウルがペリシテ人の守備隊長を討ち、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合した。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6千、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきて、ベテアメンの東、ミクマスに陣を敷いた。
Now, this is the first time we hear about Saul's son, Jonathan.
ここで初めてサウルの息子、ヨナタンという人の名前が出てきます。
He was a godly man.
彼は本当に神に仕える敬虔な人です。
He's a man of faith.
信仰の人です。
It said he took his men and he went out and he attacked the Philistine outpost.
彼は、この自分の、部下を連れて、そしてペリシテ人の前哨を攻撃しました。
The Philistines were the Israel's enemy on the west side. On the Mediterranean Sea there.
ペリシテ人というのはこの地中海に沿ったイスラエルの西側にいた、敵でした。
And at this time they're harassing the Israelites.
でこの時は、彼らをイスラエルを本当に苦しめていました。
And the Philistines tried to keep Israel under control.
ペリシテ人はなんとかこうイスラエルを自分たちの支配下に置こうとしていました。
But it says there in verse 4, when Jonathan attacked the garrison of the Philistines, they came out in great, it said Israel became an abomination to the Philistines, and they came out in these great numbers.
4節のところを見ますと、このサウルがですね、ペリシテ人の守備隊長を撃って、そしてイスラエルがペリシテ人の恨みを買ったというふうに書かれています。それによって、多くの民がこのサウルのところに集まってきました。
It was like, Jonathan had stirred up a bee's nest.
ごめんなさい、ヨナタンがですね、蜂の巣をつつくようなことを、ここ
And the people may have wondered, you know, what? Why did he do that? Why couldn't he just leave it alone?
人々はそれに対してなんで彼はそんなことをしてしまったんだろう。なんで 敵をそのまま放っておかなかったんだろう。
Why can't we live in peace?
なんでこのまま平和に暮らすことができないんだ。
This was God's will.
でもこれは実は神の御心でした。
Remember, when God chose Samuel, when God chose Saul, he told Samuel back in chapter 9:16, you're to anoint Saul king, that he may save my people from the hand of the Philistines.
神がですね、サウルを選ばれた時にサムエルに対してこのように言われました。9章の16節のところですけれども、彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を。
It was not God's will that the Israel live in bondage to the Philistines.
イスラエルの民が、ペリシテ人にこう束縛されている状態というのは、それは神の御心ではありませんでした。
And you know, in the same way, it's not God's will that you live in bondage to any spiritual enemies.
で同じように皆さんがこの霊的な敵の束縛のもとに生きているということは神様が望んでおられることではありません。
You know, it's you are not meant to live at peace with things that you know would be against God. You know, sins like supposed anger or moodiness or these things that we struggle against in the flesh.It's not God's will that we just live in peace with them.
私たちはこの例えば罪と共存して平和に暮らしていくということは神様 の意図しておられるところではありません。怒りであったり罪であったり不機嫌さとかそういったいろんなものとを持ちながらも平和に暮らしていくというその両方を共存してさせるということは、これは神が
But sometimes when somebody, when a Christian determines to take a stand and says, I'm going to live a godly life. I'm not going to put up with this anymore. It does seem like it can stir up something. It maybe seems like it's you're stirring up trouble.
でもある人がですね、例えばもう私はこんなことは続けてられない、神のために生きるんだというふうに決めたときに、それはまるで何かこう静まっていたものをかき回すような、
And the enemy is mad, and he's like he's kind of intimidating. This is, you know, is just like the Philistines rising up to go to battle.
で、それは敵にとっては本当に脅かされるようなものですので、敵はまるでこのペリシテ人がヨナタに攻撃されたことでこう怒りが大きくなったように。敵もまたそういった宣言に対して脅かされて触れたとき
に、It's intimidating unless we look to God.
私たちが神を見ない限り、それは恐ろしいものになります。
Because, you know, on our own, the enemy and our spiritual enemies look too strong, and they are too strong for us.But if we look to God, we can have victory.
私たち自身の力では本当に敵というのがものすごい強いもののように見えてしまいます。そして実際そうなんですね。敵は本当に強いわけですけれども、神を見るときに私たちはその神のうちに強さを覚えることができ
る。Okay, let's move on. Verses 6 to 15 here.
6節から15節を読みします。イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜めの中に隠れた。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行った。サウルはなおギルガルにとどまり、民は皆震えながら彼に従っていた。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わったとき、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。 サウルは答えた。民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。こうしてサムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいる民を数えるとおおよそ600人であった。
So Samuel told Saul to wait for 7 days and that he would come to present the sacrifice.
サムエルはサウルに7日間待つようにと言いました。それで彼がやってきて生贄を捧げると言っていました。
But while they're waiting, the people are getting scared.
でもその待っている間に人々はだんだん恐ろしくなってしまう。
During this time of waiting, they're watching and seeing the enemy and the size of the enemy, and they're scared. They go and start hiding in the ground.
待っている間にどんどん敵の数が増えていってしまって、もう恐ろしくなって、いろんなところに隠れたりし始めました。
So Saul thought, I gotta do something.
それを見たサウルは、なんとかしなきゃいけないと思った。
And it was like, here, just let me do it. I'll do this sacrifice.
もう私がじゃあこの生贄を捧げると言ってしまいました
。 And as soon as he finished, it said, as soon as Saul had finished, here comes Samuel.
そのサウルが捧げ物を捧げ終わった時にサムエルがやってきたというふうに書かれています。
And Samuel said, you have done foolishly.
そしてサムエルはあなたは愚かなことをしたと言われました。
When I look at this, there is a question that comes to my mind, I thinkWas the Lord kind of hard on Saul?
これを読んだ時に一つの疑問が湧いてきました。神はなんでこんなにサウルに厳しいのか。
I mean, look at the stress that he was under.
このサウルが抱えていたストレスというものを考えてみてください。
After all, Saul never asked to be king.
サウルは決して自分で王になりたいと望んでいたわけではない。
Why did the Lord put him in this stressful situation?
なぜ主はこのような本当にストレスの多い状況に彼を置かれたのでしょうか。
But you know, as we look at this, we're able to see what is really important to the Lord.
でもここで私たちは実は神にとって何が一番大切かということを見ていくことができます。
This is not just a story recorded in history. This is something, it's a look into how God feels about things.
これは単にこの歴史が記述されているというだけの話ではありません。ここに本当に深く見ていくと、神が何を感じておられるかということを見ていくことができます。
We can see what he considers to be important.
神がどんなことが一番大切と考えておられるかということを見ることができます。
Now, Saul's sin was twofold.
サウルの罪は二つありました。
First of all, he disobeyed the command to wait.
一つは、彼はその待ちなさいという命令に従いませんでした。
But secondly, he had taken upon himself the responsibility of the priest.
二つ目は、この生贄を捧げるという、これは祭司の役割であったのに、それを自分がやってしまった。
God was always clear in Scripture, the priests were the ones to offer these type of sacrifices.
神は常にこの生贄を捧げるのは、祭司の役目であるということをはっきりと。
Later on, you know the story Uzziah. He took it upon himself to burn incense, and the Lord struck him with leprosy.
後に他のところで出てくる話ですけれども、ウジヤという王様がいましたけれども、彼は自分でこう神殿に入ってこう捧げようとしてしまって、それによって。雷病にかかってしまいました。
But Saul disobeyed the Lord's command. He disregarded the Lord's command.
ここでサウルは主の命令に無視してしまいました。
Maybe he thought that these sacrifices were like some religious obligation. And let's get them out of the way so we can get on with business.
もしかしたら、彼はですね、この生贄を捧げるという行為を、単なる霊的な宗教的な儀式というふうに捉えて、さっさとこれを終わらせれば、次に進めるやるべきことができるというふうに考えたのかもしれません。
Let's get it done with so we can get on with the business of saving the people.
やるべきことをさっさとやってしまえば、この人を救うというこの大事なやらなきゃいけないことができる。
But this is really foolish because it is God who delivers the people.
でもこれは実は本当に愚かなことです。人を救うのは神様がされることです。
The worship of God should have been given priority because it was the most important thing to ensuring victory.
神を礼拝するということはとても大切なことで、その他のどんなことよりもまず第一に優先させなければいけないことです。
How do you react when the pressures of life are bearing down upon you?
もし皆さんが人生の中で本当にいろんなプレッシャーによってこう押しつぶされそうになった時、どういう反応する
か。 It looks like the enemy is multiplying.
なんかもうまるで敵がですね、もう何倍にも増えてしまったから。
And you know, I know for me, there is a temptation to neglect.Worshipping God so that I can get on with the fight.
私自身そういう経験がありますけれども、そういった時に本当に神を礼拝するということをもう怠ってしまってですね、それよりもむしろこの目の前の敵とこう戦うことを優先させます。
I don't have time, you know, to worship because I got to get on. I got a busy day.
私はもうそんな神を礼拝している時間がない。もう本当に忙しいんだから。
And there's also that temptation to kind of fudge the Lord's commands, you know, not to obey them completely.
またですね、そういった誘惑が一つあるということと、またもう一つはその完全に神の命令に従うということをしない、完全にはできないという、そういった誘惑があります。
And we may rationalize them, and as if, you know,Maybe Saul did this. He might have reasoned, well, I know that Samuel said, wait, and he'll present the sacrifice. But look, you know, I can do it just as well.
それをなんとか合理化してしまうわけですね。ここでもサウルはサムエルが待ってると言ったけれども、サムエル来ないじゃないかと言って、で、自分でやろうとしてしまいました。
And his own rationalizing replaced the word of God, the commands of God.His own rationalizing replaced God's word.
で、そのサウルが自分でこう考えたその合理的な考え、アイデアというものがこの神の言葉にとって変わってしまったわけです。
And you know this happens. It happens whenever people start to put their own judgment over God's word.
こういったことは実は私たちが人がこの自分の裁きとか自分の判断というものを神の言葉に変えて優先させてしまうときに起こります。
You know, something, the Bible, for example, the Bible clearly says that sex outside of marriage is wrong.
例えばですね、聖書ははっきりと語っています。このセックスというのは夫婦関係以外のところで行われるのは間違っているとはっきり教えています。
And people say, yes, but, you know, we love each other.
でも人々は、分かってる。でも私たちは愛し合ってるんだし。
And we're just protecting ourselves from doing something worse or something like that. And these rationalizations become, they replace what God has said, and that's not good.
でもこれ以上悪いことが起こらないようには自分たちで自分の身を守るからというふうにそうやっていろいろと合理化していきますけれども、それは神の言葉というものを履き違えてしまって。
You know, the Bible says drunkenness is a sin. Just says it straight.
聖書は酒に酔うということは間違っているとはっきり教えています。
It's getting drunkenness is a sin. The Bible says drunkenness is a sin.
酔うということは罪であると言っています。
Oh, okay. I'm sorry. Maybe you said it all right. And you know, but if you start to say, well, you know, but it's part of Japanese culture.You know, we just drinking. It's the grease that, you know, I got to get drunk because it's an office party. Everybody's doing it.
でもこの日本ではですね、このお酒を飲むということが一つの文化になっていますから、みんなが飲んでるんだし、
Getting drunk. I want to just
getting drunk.
Not just 飲んでる、getting drunk.
酔うです。酔っ払う。
Oh yes, yes, that's it. Sorry.
なのでその酔っ払うっていうことが、お酒を飲んで酔うということが、まあ、罪だとはっきり言ってるわけですけれども。周りがみんなやってることだし、飲んでるんだからいいじゃないかと。
And you know, it's just not. It's be careful. Don't replace the word of God.
でも本当に気をつけていただきたいのは、この神の言葉をそういった他のものに置き換えてしまう。
With your own ideas of what's right and wrong.
自分のその何が正しい、何が間違っているっていうその判断に置き換えてしまうことがないように
。You know what's a shame. Saul had given up. If Saul had waited one more hour, everything would have been fine.
サウルはですね、もしあと1時間待っていたら、すべてがうまくいっていたかもしれません。
God does that often. God waits till the last moment to come through.
神様はよくそういうことをなさいます。本当に最後の最後まで。
I mean, he waits right before Abraham, just before he's going to take the knife and kill his son. God comes in, stop.
Abraham が息子のイサクを捧げなさいと言われた時に、本当にこのもう息子を殺そうと手を振り上げるところまで神を待たれて、そこで初めて止められました。
And he allows faith to be tested.
そして神は そのように私たちに信仰が試されることを許されます。
Is God just playing games with people?
神は私たちと人々とそのゲームを楽しんでいるんでしょうか?
No, he's not.
そうではありません。
Because, you know, in James chapter 1, verses 3 and 4, it talks about faith.
ヤコブの手紙の1章の3節、4節のところでこの信仰に関してはあります。
And it tells us there's a reason.That God has a reason in this.
神にはその信仰を試すということに意味があるというふうに言っています。
It's knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing.
ヤコブの手紙の1章3節4節です。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
God does not set you up for failure.
神は決して皆さんをただ失敗させようとされている。
The Lord wants your faith to grow stronger.
主は皆さんの信仰がより強くなることを積みたいと願っておられます。
So that you will lack nothing.
それによって皆さんが何一つ欠けたところのないものとなるため。
It's a good thing. He wants to bring something good from it.
それは良いことです。神はその試すことから良いものを生み出そうとされています。
But even though it's a good thing, you know, to be honest, it's kind of uncomfortable.
でもそれが良いことだと知った良いことだとしても、まあ正直なところそれは決して。気分のいいものではありません。
But you know, it's producing something that is worth more than anything else that you could have on this earth.
けれども、実はそのことによって私たちはこの地上で得られるどんなものよりも素晴らしいものを手に入れることができる。
It's producing in you something that is worth far more than even a comfortable life.
その信仰を試されるということが本当に私たちの人生にとってどんなものよりも本当に価値のある良いものを生み出してくれます。
Peter compared it to gold. It's like gold being refined.
ペテロはそれを金に例えました。こう精錬された金です。
And in verse 14 he says, Now your kingdom will not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart.
14節の今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。
And here again we see what's important to God.
ここでまた神にとって何が大切かということがわかるところです。
This is talking about, this is kind of a preview of David, who will come on the scenes very soon.
これはですね、もうすぐするとダビデという人が今度出てきますけれども、その、予兆といいますか。
Now, as you know, David, he's going to sin also.
ダビデという人はやはり罪を犯しました。
And in the Bible is really an open book. We're going to see a lot of his faults, just wide open.
聖書は本当にオープンな書物なので、ダビデが犯したさまざまな罪というものをこれから見ていくことがあります。
But we see David was a man after God's own heart.
けれどもこのダビデという人は主の心にかなった人でした。
And that is his strongest desire was to live for God, was to please God.
それは彼の最も強い願いというものが神を知るということ、神のために生きるということだったからです。
And this is what God wants for all of us.
そしてそれこそ神が私たち全てのものに求めておられる。
He wants for you and for me to be men and women after His heart, that we want to pursue Him.
神は私たちに本当に神の心にかなうものとなってほしいと願っております。
That's what He sees as very important.
それこそが神がとても大切だと考えておられることです。
God is not expecting perfection from your life.
神は皆さんの人生に完璧を期待されているわけではありません。
You know, He's not looking at you and thinking, "Can't you do better than that?"
皆さんのことを見てですね、もっとマシなことができないのかと言われるわけではありません。
No, what He wants though is a desire. He wants us to yearn for Him, to seek after Him.
そうではなくて、皆さんの心が本当に神を求める、神に向かうその心を神様は求めておられます。
Because you know, God is after your heart.
なぜならば、神は皆さんの心を求めておられるからです。
He wants to be everything to you.
神ご自身が皆さんにとっての全てでありたいと願っております。
Let's read on verses 16 to 23.
16節から23節を読みします。サウルとその子ヨナタンおよび彼らと共にいた民はベニヤミンのゲバにとどまった。ペリシテ人はミクマスに陣を敷いていた。ペリシテ人の陣営から3つの組に分かれて略奪隊が出てきた。1つの組はオフライの道を取ってシュアルの地に向かい、1つの組はネテホロンへの道に向かい、1つの組はアラノの方セボイムの谷を見下ろす国境への道に向かった。イスラエルの地のどこにも鍛冶屋がいなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないからとペリシテ人が言っていたからである。それでイスラエルは皆スキやクワや斧や鎌を研ぐためにペリシテ人のところへ下っていた。スキやクワや三つ股の矛や斧や月棒を直すのにその料金は1ピムであった。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた民のうち誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。ペリシテ人の先人はミクマスの渡しに出た。
So the Philistines, they were the ones with the iron. They had military superiority.
このペリシテ人たちは多くの武器を持っていましたし、また人数も本当に卓越したその軍隊は卓越したものです。
Interestingly, the archaeologists have found that in this area where the Philistines were there, at that time period, there were many, many iron artifacts that they've discovered.
考古学者がですね、その当時、ペリシテ人がいた地に本当にたくさんの鉄で加工されたものが発掘したというそういった記録があります。
And in former wars, the Philistines had taken the smiths, the people that could work with iron, and they captured them so that they would prevent them from making weapons.
おそらくですね、その前の戦いの時に、このペリシテ人たちがイスラエルにいた鍛冶屋を全部こう取り去ってしまったので、イスラエルはこの彼らにその部分に関して頼らざるを得なくなったと。
So not only are they outnumbered by the Philistines, but the Philistines have this huge technological advantage.
ですから、フィリシテ人たちは本当に イスラエルの民はですね、ここで人数で大きく負けていただけではなくて、技術的にも本当にとても不利な状態にあります。
If God doesn't help them, the Israel is done for.
もし神がイスラエルを助けてくださらなかったら、もう本当に彼らはすぐに滅ぼされている。
Let's see what happens in chapter 14, 1 through 10 here.
14章に入ります。1節から10節。ある日のこと、サウルの子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、この向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡って行こう。ヨナタンはこのことを父に知らせなかった。サウルはギブアの外れのミブロンにあるザクラの木の下にとどまっていた。彼と共にいた民は約600人であった。城で主の祭司であったエリの子、フィネハスの子、イカボデの兄弟、アヒトブの子であるアヒアがエポデを持っていた。民はヨナタンが出て行ったことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先陣に渡って行こうとする渡し場の両側には、こちら側にも向かい側にも切り立った岩があり、片側の名はボゼツ、他の側の名はセネであった。片側の切り立った岩はミクマスに面して北側に、他の側の切り立った岩はゲバに面して南側にそそり立っていた。ごめんなさい。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、小人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。すると道具持ちが言った。何でもあなたのお心のままにしてください。さあお進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。ヨナタンは言った。今我々はあの者どものところに渡っていって、彼らの前に身を表すのだ。もしも彼らが、俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、我々はその場に立ちとどまり、彼らのところに登っていくまい。もし彼らが、俺たちのところに登ってこいと言えば、我々は登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印である。
So Jonathan has this thought. Suddenly he says, you know, nothing keeps the Lord from saving, whether there are many people or there are few people.
ヨナタンはここで、主が救ってくださるのに人数が多かろうと少なかろうと、どんなことも何の妨げにもならないというふうに考えます。
This is an attitude of faith.
これこそがこの信仰の態度だと思います。
It's faith in God's power to save.
神の力が救ってくださるというところに信仰。
It doesn't matter how few there are. With God's help, there is victory. Nothing can keep that from happening.
どんなに人数が少なかろうと関係なく、神が助けてくれるのであれば、そこに大きな勝利を得られると考えました。
It's all about God. It's about His power, His greatness.
すべてはこの神についてのことだということです。神の力、神のその偉大さがすべてであるということです。
Israel was greatly outnumbered, but Jonathan didn't focus on that. He focused on the Lord.
イスラエルの民は、まあ、圧倒的にこう数でも負けていましたけれども、でもヨナタンはそこに目を留めたのではなくて、神に目を向けていました。
And this is really important.
これこそ本当に大切なことです。
This is the attitude of faith.
これが信仰の持つ態度です。
Faith does not deny the truth.
信仰というのはこの真理を否定するわけではありません。
Faith is not psyching yourself up.
何か一生懸命こう自分で思い込ませようとするようなことではない。
You know, Jonathan didn't look in the mirror. I'm bad. You know, I'm tough. I can take him on.
ヨナタンは自分でこう鏡を見てですね、私は悪いやつだ、タフなんだと言ってこう頑張ろうとしたわけではありません。
He looked to God.
彼は神を見たのです。
He saw God's greatness.
神の偉大さを見ました。
He said, "Let's see what God might do."
そして主が何をしてくださるかを見てみようと。
He was willing to step out in faith and see what God might do.
彼は喜んでその信仰の一歩を踏み出して、主が何をしてくださるかを見てみたいと思いました。
And I think for us, often we need to just step out in faith sometimes and see what God may do.
で私たちも時にそのように信仰の一歩を踏み出して主が何をしてくださるかということをこう見るということが必要。
You know, you just have an idea and well, maybe I should give this person a Bible.
例えばですね、もしかしたらこの人に私は聖書を渡してみようかなとか。
Or you have an idea. I know a lot of Christians, they get so introspective and they wonder,If I did something and it's not God's will, oh no, you know, like if I witness to somebody, what if God did, you know, and they kind of get bound up.
多くの人がですね、こうしてみたらどうかなと思うんだけれども、でももしこの人に福音を伝えようと思っても、それがこれが今御心じゃなかったらどうしようというふうに思って。
And I think sometimes our attitude should be, let's see what God might do.
でも時に私たちは、これをやってみて主が何をしてくださるかを見てみようというそういった態度です。
And I think as we do that, we'd be surprised how many times the Lord comes and we think, wow, the Lord is with me.
でそういうことをしていくと本当に何度もですね、神がそこで働いてくださって、あ、主が共にいてくださったんだということを経験する。
Okay, let's read verses 11 through 15. This is a kind of neat story here.
10節から15節をお読みします。こうしてこの2人はペリシテ人の先人に身を表した。するとペリシテ人が言った。やあ、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。先人の者たちはヨナタンと道具持ちとに呼びかけていった。俺たちのところに登ってこい、思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちがその後から彼らを撃ち殺した。ヨナタンと道具持ちが最初に殺したのは約20人で、それも一区引きの牛が1日で耕す畑のおおよそ半分の場所で行われた。こうして陣営にも野外にも、また民全体のうちにも恐れが起こった。先人の者略奪隊さえ恐れをおののいた。地は震え、非常の恐れとなった。
So when Jonathan and his armor bearer, when they saw that the Philistines said, come up to us, they thought, yeah, that's the sign we asked for, that this would be the Lord.
ヨナタンとこの道具持ちが彼らの前に出た時に、登ってこいとペリシテ人は言いました。これこそが主が共にいてくださるということの印だと。
Man, that would take courage. They're sitting there climbing, two guys, they're climbing up toward the enemy.
彼らの勇気をちょっと考えてみてください。本当にこの岩をよじ登っていってですね、敵に向かっていって。
The enemy must have, they were probably laughing. They thought, oh, look at these guys, what's going on?
敵はおそらく上の方でこう、二人がこう登ってくるのを見ながら笑っていたんじゃないかと。
But when they got to the top, it said quickly, they started and quickly, before they knew it, 20 guys were dead.
でも彼らが上に着いた時にも本当に素早くですね、20人もの人を殺してしまいました。
And the earth began to quake.
そして地が揺れました。
God was moving.
神が動かしておられた。
Jonathan had put his faith in God and God had come through.
ヨナタンはこの神に信仰を置いていて、それに神が応答されて働いてくださいました。
Okay, let's finish the story, 16 through 23.
16節から23節。ベニヤミンのギブアにいるサウルのために見張りをしていた者たちが見ると、群衆は震えをののいて右往左往していた。サウルは彼と共にいる民に言った。誰が我々のところから出て行ったかを調べてみなさい。そこで彼らが調べると、ヨナタンと道具持ちがそこにいなかった。サウルはアヒアに言った。エポデを持ってきなさい。当時彼がイスラエルの前にエポデを取ったのである。サウルが祭司とまで話しているうちに、ペリシテ人の陣営の騒動はますます大きくなっていった。そこでサウルは祭司に、もう手をしまいなさいと言った。サウルと彼と共にいた民が皆集まって戦場に行くと、そこでは剣を持って同士討ちをしており、非常な大恐慌が起こっていた。それまでペリシテ人につき、彼らと一緒に陣営に登ってきていたヘブル人も転じて、サウルとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。またエフライムの山地に隠れていたすべてのイスラエル人も、ペリシテ人が逃げたと聞いて、彼らもまた戦いに加わってペリシテ人に追い迫った。こうしてその日、主はイスラエルを救い、
So the Lord saved Israel that day. What started out as a step of faith by Jonathan, you know, it was just, let's see what the Lord might do. It became a huge victory. The earth trembling. And as this happened, the men of Israel who were hiding away, who were scared, suddenly came out and they became strong and they started to fight.
そして、恐れていた、恐れてこう隠れていたイスラエル人たちも、急にですね、また力を取り戻して、この隠れていたところから出てきて戦いに加わりました。
It said even those who had gone over earlier to the side of the Philistines, they saw it and they turned and they started fighting for Israel.
そしてペリシテ人側についていたヘブル人たちさえも、こちら側のイスラエルの方に今度は。
Jonathan's step of faith affected the whole nation.
ヨナタンのこの信仰の一歩というものが民族全体に影響を与えました。
Whenever you step out in faith, you know, it affects the people around you.
皆さんが信仰の一歩を踏み出すときに、それは本当に周りの人たちに影響を与えます。
It gives them the strength to stand up.
周りの人たちにこの力を与え、立ち上がる、勇気を与えます。
I know I have been encouraged many times as I look at someone else's life and I watch them and I watch them having faith in the Lord and it makes me want to say, yeah, I want to do that.
私自身もそうやって主のために生きている人たち、使えている人たちを見ることで本当にたくさん励まされてきました。そして、彼らのその信仰を見るときに、私にもできるかもしれない。私もああいうふうになりたいというふうに思わされました。
Because you know your life of faith is not just a private thing between you and God.
皆さんのこの信仰の生活というのは、単にこう神と皆さんとの個人的なものだけではありません。
It has the potential to powerfully affect others around you.
そこには皆さんの周りにいる人たちに本当に大きな影響を与えるそういった可能性が含まれています。
It has a power, the potential to powerfully affect those, you know, the brothers and sisters that you fellowship together with.
皆さんが共に交わりを持っている兄弟姉妹たちに本当にその力強い影響を与えるかもしれない。そういった可能性を秘めています。
And what's neat about this is this is something for every one of us.
そしてこれは本当に私たち全てのものに与えられているものだと思います。
This is not just something for soldiers or...
これは単にこの戦いに行った兵士たち、兵士のものだけではありません。
Every one of us has the opportunity to respond to the challenges in our lives with faith.
私たちみんなのものが日々の生活の中でこの信仰によって一歩を踏み出す、そういったチャレンジをみんな与えられていると思います。その機会を与えられている。
And when we do, it's a big thing.
それを行っていくときにそれは実はとても大きなことになります。
You know, I wonder just how much possibility is just right here in this room with the lives of us in this room. If we just had this attitude of Jonathan, we just said, let's see what the Lord may do.
この今この部屋の中にすらどれだけのその機会があるかというふうに私は思います。もしここでヨナタンと同じように主はこの状況の中でどんなことをしてくれるだろうかというそういった信仰を持っていたらどれだけの可能性があ
るでしょうか。
神はどんなものによっても制限される方ではありません。
You never know what will happen, like a snowball effect. You stand up and go for the Lord and...
どんな影響がこう起こっていくかもう全く分かりませんね。もう雪だるま式にどんどんどんどんこうそれが起きていくかもしれません。
Just see what the Lord might do.
ですから 主が何をしてくださるかを本当に見てみたいと思います。
Earth begins, will begin to quake.
地がこう揺れて地震が起こって。
No, no, I don't want that. It quakes too much in Japan anyway.
地震はそんなにあってほしくないですけど。
Anyway, I just think this example of Jonathan is just a great thing. It has something for all of us. This is an example for all of us to follow.
このヨナタンの模範ですね。ヨナタンが取った。この模範というものは私たちみんなが持てること。
I like this guy. I like this guy, Jonathan.
私は本当に彼が大好きです。
Let's pray.
でもお祈りします。
Lord, it is our desire to have this faith, to be like Jonathan, to just be open to you and what you may want to do.
主よ、本当にヨナタンが持っていたようにあなたに対して心を開き、あなたがしようとされていることを見たいというその願いを私たちは持っていたいと思います。
Lord, help us to be open to a fresh workOf your spirit in our lives.
主どうぞあなたの御霊が私たちの人生に本当に働いてくださる、そのことに対して私たちが心を開くことができるように助けてください。
Just give us courage, Lord.
私たちを励ましてください。
And help us to be able, help us to turn our eyes to you.
どうぞ私たちが目をあなたに向く向けることができるように助けてください。
Lord, in whatever situation, I believe there are situations where we've just gotten used to feeling oppressed and feeling kind of burdened down, and we've looked to ourselves and it looks hopeless.
人のような状況もあなたは用いてくださいます。私たちが本当に、このプレッシャーに負けてしまいそうになったり、希望を失いそうになるそのような状況にあったとしても、
And help us, Lord, is to look up.
どうぞ私たちがあなたを見上げることができるように助けてください。
And receive from you the faith that we need.
そして私たちに必要な信仰をあなたからいただくことができます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。